今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト、イエーイ、
イエーイ。
はい、この番組はですね、名古屋の、愛知県名古屋で活動します、GSF の、活動情報や、2ヶ月に1回ですね、イベントをやっております、アナログゲームナイト、あと名古屋ギークバーの開催情報やですね、それとかですね、名古屋で活動されているアナログゲーム関係の方をゲストに呼んだりとか、情報とかを発信する番組になっております。第18回ですかね、
はい、はい、
メインパーソナリティの、いつもここにウルトラソウル太陽子こと新安です。よろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりに。
久しぶりです。はい。足立です。よろしくお願いします。
最近足立3号とか。
なんかね。
16号とか。
ボスが増えてますけどね。僕、本体です。
そうですね。前回の第17回の放送、17回15、16分の時に、出てないのに、名前を一番呼ばれた。
はい。あ、なんか呼ばれました。
足立くんごめんとか、足立さんお願いしますとか言ってね。はい。本物です。
本物です。
足立オリジナルです。
オリジナルです。はい。よろしくお願いします。
ですね、15回から17回までの収録がですね、ドンと入ったので、本当はですね、14だったか、14か、15か、15だね、うん、その収録から、今回の18回の収録の方は、うん、の方だったはずなんですけど、やっと、この番組を始めるにあたって、たどり着きたかった方の一人の方が、ちょっと今回はね、うん、やっとゲストに、で、今回ゲスト決まったことで、足立さんも今回は出てくると。
はい、うん、非常に興味がありますからね。
絶対にね。はい、
です
世界の。
世界の。
ということで、じゃあですね、今回のゲストの方をですね、自己紹介の方お願いします。はい。
はい。はじめまして、プロダクトアーツの坂上と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介。
はい、
はい、まあ、今回このような機会いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。本当に使えます。
今私の事務所にお二人を招きしてるんですけど、
はい、はい、本当に、
狭くてですね、とにかく狭い
いやいや
何とかしなきゃいけないなと。
そうですね、白壁の高級マンションに
壁がどんどん迫って
そうですね、まさに壁ドンですねこれね。
壁の方からどんどん来る。壁どんどん来る。
壁どんどんですね、はい、それは今度ゲームに
壁がどんどん迫ってくる。
そうですね、一応名古屋市の中区に拠点、ここ構えてまして、2012年、頃から活動、制作活動をしております、
はいはい、
で今現在は、プロダクトアーツ合同会社という、法人を、うんうん、メインの足場として、
はい、
制作の方をこう日々やらせていただいておりまして、はいはい、もう本当にぼちぼちです。
いやいやいやいやいやいや
一歩一歩一歩一歩いきたいと思います。
僕はゲームももともと15ぐらいからか、15歳ぐらいからテーブルトーク RPG から始めて、でこの 2,3 年ぐらいでボードゲームの方になった時から、バースとかアキンドとかっていうのがあったりとか、僕の友達の時に面白いゲームがあるよって紹介した中の一個に、大体プロテクターズさんのゲームがあったりとかすることがあったんで、そうなんですよ、
大変恐縮ですよ、はい、
で、なんかこう内容のコンポーネントがすごいなんかこう触ってみたいというか、
そう、本当コンポーネントが綺麗で、すごい僕もちょっと注目がすごいして
た。いやー、ありがたいです。まあ、もともと僕もそのすぐ近くメコ大出身なので、
はい
はい、そこでバリバリ
同じ、
あ、そうっすか、
先輩、先輩、
あ、大先輩、頑張ります、入ります、入ります。
あ、っていうことは多分あそこを知ってるから、
材料研究、あ、材料加工
の材料の方です。あ、そうっす、僕は情報の方でした。
あ、そうっす、あ、学部は僕も情報関連なんですけど、
ね、あ、じゃあ、
すげえなんかローカルトークがしてるんだけど大丈夫。
一応この番組は世界に発信してるんですけど、名古屋の、
名古屋
のローカル番組なんで、
まず、まず名古屋でまず2時間行きましょうか。
鶴舞ちゃんのね、名店です。あ、そうだ、じゃあ先輩後輩で。
そうです。
です
僕は僕の話しちゃいます。
世界の足立さんの。
すいません。
はいはいはい、
ちょっと一つだけ、
はい、
シミュレーションゲーム友の会っていうところにい
たんで。あ、そうですか。
はい、
あ、僕は全然そこは全く存在してたんですけど。
あ、存在して
たんですか。全然そこは、たまたま、すれ違ったというか、別に、はいはい、特に機会がない。
あ、アンジャッシュみたいに。
アンジャッシュ現象。いわゆるアンジャッシュ現象。
そうですね。
ええ。
なるほど。
あ、じゃあもう先輩と怖いなんで。
びっくりした。
ガンガンガンガン。
ガンガン。
上から行っちゃう。いいじゃないですか。
ガンガンガンガン。
先輩って言っても卒業してないんで、僕は。
そうですか。じゃあ、じゃあ。
じゃあ、いやでもそうですね、あの、ね、意外に接点がありましたね。
そう
ですね。
名古屋はいいですね、いい意味で狭いというか。
狭いですね。いいと思います。これからじゃあもう気軽に、坂上くんぐらいの勢いで。
坂上ちゃん。
坂上ちゃんが、
ね、そんなこと、そんなこと。
ちょっと呼ぼうか、坂上ちゃん。
チャラい感じ
で怒られると思うんでね、はい、すいません、
すいません。
そんな感じで自己紹介よろしいでしょうか。
そうですね、
はい、はい、本当にさっきも言ったんですけど、聞いちゃいましたけど、遊んでみたいはもちろんですけど、はい、なんかいろんなゲーム見たときに、なんかゲームのコンポーネントを触ってみたいっていう感じが、なんか物が一個一個のその、コインだったりとか、うん、ダイスだとボードとか触ってみたい、見てみたいっていうのがあるんで、そのゲームをやるゲームシステムとか、うん、テーマとかもそうなんですけど、作ってくるコンポーネント自体がこう触ってみたいって思ったのは、そのウデフターさんのゲームが初めてじゃないかなと思います、ね。
ああ、そう
です
ね。それは大変、はい、光栄です。ありがとうございます。
いやいやいや、なかなかないですよね。
うん。
だから俺も触ってみたいって、なんか中身見てみたいとかって。うんうん、
マキンドのコインとかはかなり気合いましたね。
あれ僕あれ見た時にびっくりしました、ね。
普通に抜くような型とさらに真ん中の穴を抜くような型を2つ作らして、2回工程でやる。
はい、あ、なるほど。
その特に金属の加工をやってたんで、大
丈夫です。はいはいはいはい。なんとなくわかりました
。表面加工とかもガラガラやってまし
たんで。ああ、プロフェッショナルだなって。コマミたちでなんとなくわかったん
ですけど。ああ、なるほどね。
なるほど、なるほど。やっぱそういう絡みがあった
んですね。中島みゆきのやつです、なんかね。
そういうのもバリバリありますから。
千番が、
千番が。
あ、いや、これあの、バンドソーですね。
ああ、すごい。は
い、こういつ一定方向に感じするんですごく切れ味が良くて。簡単に指が飛ぶって。糸の子のこやつと違いますからね、ぐるぐるぐる。
すごい。
これは2台ありますね、うちと。
1台。
すごい。
まあ、2つも鑑賞用。主に鑑賞用。
鑑賞用。使ってない。
で、作業に鑑賞してくるって
言うんです
よ。
ああ、
邪魔で、邪魔で。
さすが、さすが世界の坂上さんですね。
全然話が回ってしまって。すぐ作業。
全然。
すぐ作業。
前回2時間撮ったんで大丈夫ですよ。
あの僕が責任持って編集するんです。
全然
いっぱいあればストックがあるといいことなんですね。
ありがとうございます。
なかなかちょっと話の前ですけど、こういうふうにあのポッドキャストのゲストのことでインタビューっていうのはありましたよね、はい、今までに。
いや
がっつりこう語る
とこの前そのゲームマーケット大阪 の、はい、あのパンフレットにあの取材載せていただいた、うん、はい、あれが初めてですかね、しっかりと取材を受けたの
は。音声とかではじゃあ初です、
はい。音声は初だ。
どうですか。初
物いただきました。
いただきました。本当に。
まあ、その前にニャンゴロさんのところであのニコニコ出てましたけど。
ポッドキャストで初めて。
ああ、もうこれ。
いや、じゃあですね。初で。
まあ、でも。
これでね、あの全世界、はい、世界の坂上さんを。
あ、いやいやいや、本当に。
名古屋さんですか。いや、坂上ちゃん。2000。坂上。パイセンなんで。アナチパイセンなんで。いやね、ちょっとそうそう、またね、怒られちゃうんで。もう10分ぐらい喋っちゃって、いろんな話
で。ゲームの出の字も出て
る。そうですね。そうですね。じゃあ、まあですね、お話の方、進めていきますが、まずはですね、坂井さんのゲームを始められたきっかけから、そこまで、プロテクターと、ね、合同会社、法人化までの簡単な流れをですね、はいはい、どんな感じでここに至ったのかっていうのをですね、
ああ、そうですね。
ゲームの始まりから、
そうですね、まあ、一番最初は大学院にいるときに、その名工大にいたんですけど、はい、その技術経営の大学院だったんですよ。で、まあ、そこ入った時点で、まあ、自分で卒業したら何かやると決めてたんですけど、まあ、何やろうかなと思って、特に何もなく、大学2年までぐだぐだ行きまして、まあ、でも何かやらないといかなということで。
独立すると思ったんですか、最初から。
ああ、そうです、そうです。っていうのは、まあ、うちの親父がですね、はい、まあ、尊敬してるんですけど、大工やってまして、まあ、尊敬してる親父がものづくりだと。で、親父から、まあ、その、雇れの身にはなるなみたいな感じで、もうバリバリの九州男児です。熊本出身の、そんなもう感じくるんで、うん、あ、分かりましたと、まあ親父が言うなら、はい、分かりましたぐらいの感じで、まあなんか自分でやろうかなみたいな感じだったんですよ。で、まあ中学高校とずっとマジック・ザ・ギャザリングを、
狂ったように
死ぬほどやってました、ね、狂ったようにやってました。
ちなみにどこからですか、マジック・ザ・ギャザリングは。
いや、あの時はちょうどウルザ・サーガが発売されたぐらいです。
あ、ウルザからスタートな感じ。
ウルザが発売された瞬間ぐらいでした、
はいはいはいはい、
バリバリテンペブロックが、
まあ、はいはい、テンペブロック
がある頃です。
大体それの 終わりくらいで僕らやめてる
んです。そうそう。
ああ、そうですか。
フォースが、
フォースから
終わりかけなんですよ。
ええー。
ウルザで終わってるんですよ。
そうそう
そう。あ、そうなんですか。
多分、
あの面白いところ。
多分、6歳差なんですけど、はいはいはい、多分僕らが高校の始まりが15なんですよ。
あ、そうか。その、ちょうどその6年が。
そうそうそうそう。ちょうど。
テーブルトークのサークル始めたのが、春過ぎなんで、で、やめてるんで、6年後ぐらいに始めてるんで、この GSF サークルを。
なるほど。
そうすると、その6年前だと、ちょうど15になるんで、
そう
やって金が15になるんで。そうなんですよ。
世代交代
ですね。そうそ
う。ラジオさんということで、僕もその、義務教育に。
はい、義務教育
に。義務教育に。
で、その義務教育、まあ、6年間、みっちりと、受けまして。もうゲーム面白いなと、
うん、
特にそのカードゲーム面白いなと、
うん、
まあ、大学入ってからすっぱりやめたんですけど、
う
ん、テレビゲームも、ゲーム一切じゃなかったんですけど、うん、まあ、ずっと好きだったことをやれば、まあ、自分で起業するって簡単なことじゃないって予想できたので、まあ、シンプルな根拠として好きだっていうのがあれば、
うん、
なんで俺これやってんだろう、好きだから、これ以上シンプルなことはないと、
うん、
だからまあ、続けられるんじゃないのかなみたいなぐらいの、うん、軽い気持ちで。やりましたけどね、最初は。
うん、
でも全然知識もなくて、
うん、
はい、とにかくもうそうですね、Amazon とかいろんなところで買って、
はいはいはい、
片っ端から遊んでみて、
うん、最初に買った時は何ですか？
そうですね、まあ、カタンとかドミノとか本当そのぐらいですかね。
はいはいはい、
で、まあバネスさんに行って、それこそマンハッタンとか、ラビリンスとかの辺の、
はいはいはい、
古典、
古典、ね、
古典を、
はい、
がっさり買ってきてやっ。ってみたいな感じですかね。で、まあ、やってたみたいな感じですね。
じゃあ その中で、やってた中で、自分、その中にできたゲームとかあるんですか？
はいはい、その中でできたゲーム。
うん、
ああ、一応あるんですけど、その、うん、そうなんです。ちょっと、俺の海っていうゲームがありまして、ちょっとワイルドなゲームなんですけど、一人前の海の男になるゲーム
やりたいな。
マグロをするか、嫁にちゃんと飯食わすか、なるべく男の勲章みたいなのもらえて、その勲章3つ揃えたら勝つみたいなゲームを作ったんですけど、結構面白くてやってたんですけど、まあ、全然その、なんか全然スマートのゲーム性とかないんですけど、まあまあそれはそれで面白くて、1年後、2年ぐらいにちょっと出したいかなと思ってですけど、ふざけた感じで行きたいなと思って。
リメイクな感じで。
な感じ
で。それを進めて、はい、プロダクターアーツとしての名前を使い出したのはいつ頃なんですか？
それが2012年の1月、10日に個人事業として登録しました。
うん、
で、そので、あのカンパニーを出したって感じです。俺の海が全然収束しなくて、
うん、
でちょうど別でやってたそのドミニオン、完全なドミニオンクローン の, あのカンパニーの方が、はい、まあ、とりあえずまず実績っていうか、とにかく作って、まあ、販売して、
うん、
まあ、とにかく一連のプロセスを経験しないと見えてこないものがあるだろうと、
うん、
まあ、経験すれば見えてくるものがあるだろうということで、あれを一応完成させまして、
うん、
出したという感じです、ね、
うん、
はい。それは2012年の。大阪、3月の大阪原爆と最初の。
12年と最初の大阪、
はい、そうですね、
最初の大阪
に
楽
し、
はいはい、
ていただきました、ね、
はいはいはい、そこから解禁したんですか、ずっと。ゲームマーケットは大体。
あ、ゲームマーケットの秋は全然出てなかったんですよ。だってもうなんか大阪に焦点当ててると、なんか秋の準備がなかなか、
はいはいはい、
当時の自分の技量では間に合わなくて。
うん、
だ去年の2014の秋が初めて、秋は初めてだったんですよ。大阪は毎回出てます。大阪、僕の中で大阪は思い入れがあるとちゃうので。
最初の年ですよね。
そうです、そこは常に、はい、軸として置いてる感じです、ね。まあ、そこからだから、秋の作って、まあ、いろいろやってって感じで、今までやってるって感じですね。去年の4月に、まあ、中川っていう男と、法人を作ったっていう感じです。
うん、
はい、そんな感じです。
でさ、ウルトラさんの作品的には4作、アート部を合わせて4作品、5作品
5ですかね、カンパニー、アキンド、バース、彼女の彼ら、で、アートボスで、あとシルカンドールコレクションとか、あと、まあ、秋葉アニメアートマガジンっていうマガジンの、付録とか、そういうのをやったりとかしましたね。
どれが一番とかあるんですか？どれが一番思い出が強いんですかね？
そうですね。だから最初の頃はその、まあ、ドミニオンアッシュのカンパニー作って、まあ、次はその、まあ、セリゲー、秋の作って、
うん、
でその次は、まあ、ちょっと複雑すぎたかなっていうのがあったんで、
うん、
その全くゲームしてノンゲーマーに対しては、ちょっとノンゲーマーターゲットつけたいなと思って、
うん、
日本のノンゲーマーターゲットだったらまあスゴロクだろうと。
うん、
でスゴロクにちょっと同時ゲーム要素を加えたっていうので、バースを
作
ってみたんで、全然ジャンルが違うものをこう、
うん、
入るところで、その感情から彼らはトリックテイキングだし。
うん、で今回はカードゲームですもんね、
そうですね、うん、とやってきて、でもそのバースあたりから自分のゲームデザインが、だいぶ確立されてきました、
ね、
でなおかつ去年の10月のシュピールで出会ったシックスメイクというゲームがありました。あのゲームの影響をかなり受けまして、 こうシステムを徹底的に絞り込むゲーム、デザインっていうのが自分の中で、この方向だなっていうのが固まってきたので、そうですね、もう、もうこれからそういうものを作っていきたいなっていうのがありますけど、ね、アートボはある意味ではその研究の集大成っていう感じで、絞り込んだゲームシステムっていう意味では。はい、
ことぶさそのゲーム紹介的なことは、他のゲームの紹介は何か、はい、
そうです
ね。まあ、アートボの話は後で。
そうですね、まあ、最初のカンパに関しては、うん、まあ、思いっきりドミニオンベースなんですけど、うん、あの特徴としては、あの、なんですかね、あのお金払って、カードを買うっていうのがあると思うんですけど、うん、カンパニーの場合はお金を払わなきゃいけない維持コストっていうのがあって、それをお金で払わずに借金を手に入れることによってそのお金を払ったことにできるっていうことができる、うん、それによってそれを解決してしまうと、まあ、手元のキャッシュが残って買い物の自由度は上がると、うん、ただ負債を受け取るのでデッキの何ですかね、周りが悪くなるというところ、ただそのキャッシュフローを自分でこの幅利かせて自分の采配があるっていうところが、あの結構それはそのゲーム特有のところかなっていうのがあって、そこは結構そうですね、あの遊んでくれてる人もそこはあのいいねって言ってくれて、自分も気に入ってますし、まあちょっとどっかのタイミングでリメイクでも出したいなと思ってるんですけど、もうほぼ絶版に近い状態になってきちゃって、
手に入らないんです
よ。そうなんですよ、ちょっとカードの製造ミスりまして。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、ちょっと印刷も初めて中国の開拓者工場でやったんですけど、まあいやちょっときついですね。あまあ当時もう素人で、あの開拓者なんで年前だったんですけど、まあ NG 品が 90% が出てしまいました。
おひどいな、ひどいな。
これはまあ自分が悪いんですけどね、基本的にはそのちゃんとあのハンドリングできなかった自分の責任なんですけど、もうあんで50万ぐらい吹っ飛んだのバーって泣くので終わったかなと思ったんですけど、まあ飽きんどで友達からちょっとあの出資を募って、なんとか40万、50万金を集めまして、アキンドで金がなくなってしまった、カンペになくなってしまったんで、アキンドで、まあ、なんとかしたと。そうですね、あれはまあ金属、音をなんかゲームに盛り込めたらなーっていうので、金属音で、なんかついたての後ろでチャージャーできたらいいんじゃないのかみたいな発想から、ああいうゲームになりました、ね。で、バーサーさっき言ったように、スゴロクっていうのを、このゲーム何って、全くゲームやらないと言われても、あ、もうスゴロクですよみたいな。うん、ダイス選んでそのまま進めるだけで基本的には進んでいきますという説明がまあすぐできるっていうところですね。で、彼女のカレーに関しては、まあ、たまたま、あの浅見明也先生の、プロデューサーの方が、まあ、名古屋の方なんですけど、その方と、まあ、たまたま喫茶店でお会いしまして、で君何やってんのって話になって、うん、いやこうゲーム作ってます、面白いじゃん、なんかやろうよ、一緒にゲーム作ればいいねって話になって、どんどん拍子に行ったっていう。そうそうそう、実はあれは地味に出てないんですけど、情報が、うん、あの200個あの某あの会社を通じてあの地裁地に寄付されたんですね、あのゲーム。
ああ、そうなんですか。
そうそう、
それあの木谷先生のツイッターをフォローしてて見ました、
ね。はい、あ、そうそうそう、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、ちょっとね、そうそう、さらっとだったんですけど、そういうことをしてました。そういうことをしてました。なるほど。で、そういうことをやりながら、そうですね、あの時ちょうど同時期にあの真空管ドレコレクションをやっていたのかな、あの制作などをやっていたので、そうですね、あの時はちょっときつかったですね、いろいろと丸を出しまして、まあ、今回アートボー
ですね、
はい、
で今回のアートボーにつながるわけですね。
そうですね。
でその前に、はい、エッセンの方に行かれたましたけど、
そうですね、初ですよね、初めて行きましたね、
なんかこう、まはい、行くって話は聞いて、はいはいはい、おおっと思って、
そうなんです、ちょっとびっくりしました。
僕もびっくりしました。あの社員の中川が、あ、佐藤さん、あの行きますかって言われて、
はい、行きます、行くんです。
いや、もうあの海外戦略ももう完全に任せてるんで、その人
に。ああ、はいはいはいはい。
その中川がいろいろとそういうスキームを描いてまして、で、シピールに出ますよと。あ、じゃあ腹くくりますと。
それ結構直前に言われたんですか。
いや、もう結構前々から
言われたんです
けど、まあ、全然その英語も全然できなかったんで、全くゼロだったんで、もう本当にどうしようかなと思ってたんですけど、その時にヘムズファクトリーのしげくん、
はい、
今回アドボー共同デザインですけど、
うん、はい、
彼とたまたまシュピエルの1ヶ月前ぐらいに出会い、2ヶ月前ぐらいに出会って、
はい、
ちょうどあれだな、あの北陸ボードゲームフリマ
で出会
って、そこからこの自宅ゲーム会にお呼びしてなんかゲームしてて、うん、スピールの1ヶ月前ですよ、ちょうど9月に、あそこです、サイゼリアで、すぐそこのサイゼリアの話で、はい、で、来月ドイツ行くんだよね、みたいなことを、その、シークの話で、いつですかみたいな、いや、10月、あ、僕も行きたいっす、あ、じゃあ来年一緒に行こっか、いや、僕も今回行きます、みたいな、1ヶ月後、行けんのみたいな、行きます、みたいな、
行きまーす。
で冗談だろうなと思ったら1時間ぐらいにもうチケットも全部取りましたという、うん、なんか彼のもう行動力っていうかもう
本当につばぬけてます、ね、熱海行く感覚
です何感覚ですか
熱海行く感覚で熱海に行く感覚で温泉街に
ああそうそうそう
ちょっと熱海に伊豆に
そうですねちょっと大杉ぐらいの感じですそうですね彼のフットワークにもアドオもかなり助けられましたけど、はあはあ、彼との出会いもかなりでかかったし、ね、すごく助けられてますね、はい、そういうことがありまして、まあ、シュピル行って、
はいはい、どうでした
で彼がもう英語を結構できるのでぴったり僕の英語ついてくれてうもうずっと通訳みたいな感じでやってくれてあー、まあ、特にブースはその JH、科学さんと、
はい
ソニーミュージックさんのゴードブースだったんですよでそこに僕は真空管動力コレクションのデザイナーとしてそのデザイナーの一実績としてあの隅っこの方にバースとかをちょろっと置かしまったりでまあブースにはそのソニーさんのスタッフの方4人いらっしゃってで JH 科学さんや JH さんとかいらっしゃったんで、まあ、僕とシゲ君はちょっと会場を回ってこようかというのでずっともう手当たり次第にもう空いてたら座るみたいなーゲームをしてるみたいなやりまくって開拓しまくってきたというですその中でゲームいいゲーム出会ったりとか、
うん
大手のところにちょっと営業行ったら別室にこう案内されたりとか、そういう経験もあるでしょ。あれ別室になんかあるでしょ、静かな部屋が。
あ
でなんかもうフロアごとにそのもう有名な皆さんご存知の会社が並んでて、商談部屋みたいな。
はいはい、
フリードリンク置いてあって、こうパジョンがあってみたいな。商談こちらでも商談こちらでも商談みたいな。
すごい有名な世界ですね。
びっくりしました。ちょっとさすがに緊張しましたね。マジか。
なんか成果としてはありました、うん、なんか具体的な。
そうそう、
まあ、
一番仲良くなったその、まあ、今回アドボーでもかなり深く関わったあのブラジルのファンボックスというメーカーがあるんです
けど、は
あ
は
あブラジル版のクーとか出してるんですよ。お
はいはい、
まあ、ルイスってやつが社長なんですけど、27歳若いん
ですけど、う
ん、
若いですね、
まあ、彼はいなかったんですけど、彼の、まあ、母親と、まあ、そのファンボックスのメンバーが来てまして、うんまあ、その前もコンタクト取ってたんですけど、うん、彼らとは別の議論で、
うん、
現場で会ってもうへーみたいな感じでテンションマックスになってちょっと明日飯食おうぜみたいなシピルまた次の日も彼らと飯食いながら、うん、で彼らのプロタイプやってガンガンもう遠慮なしに意見出し合ったりとかして、うんまあ、かなり楽になったと。で終わってからも、今こういうゲーム作ろうしアドボーっていうこういうゲーム作ろうとしてて、なんかいいデザイナーいないかなあのアーティストいないかなって、まあ、彼らに相談したらその僕はブラジル版のクーの、あの絵がすごく好きで、まあ、今回アドボーのイラストもしたんですけど、
フランシ
スさん、確かね、ワバーソンか、ワバーソンの絵がすごく好きで、で彼が仲介してくれて、ワバーソン英語通じないんですよ、プロトガシャ使できないんで、
あ
直接アプローチできないので、彼がこう入ってくれてやってくれると、ではそのカードのアイコンとかのデザインはそのルイスがやってくれてるということで、でも本当にそのブラジル風が日本のちょうど反対側なんで、
うん、
ブラジルに寝る前に指示出して朝起きたらブラジルが完成に送られて
また指示出してんだよ聞こえますかあ感じねブラジルの人聞こえますかあ感じね
12時間かけて届けてですけどで彼らにチャットつけてるとあもう2時3時みたいな向こうバリバリ活動時間じゃないですかみたいな言ってるんだよ、ね、で今度逆にこっちが引っ張ってやろうかみたいな向こうは2時なん
ですよ広がるもんね
まあ、でもすごいスピーディーに仕事 もうすごいスピードで仕事してくれて質の高い仕事してくれて本当に彼らに感謝してます
ね。じゃあエッセンがなければアドボーの流れが変わったかもしれないですね。
多分全然明確に違ってきましたね。そこまでの一緒に仕事するってとこまではなかなか出てなかったなって感じですね。
ニャンゴルビー、じゃあアドボーの話に言いますけど、はい、ニャンゴルビーさんの話を出たのはエッセンに行く前の話ですか。
ニャンゴルビーさんに初めて会ったのは去年の、うん、ゲームマーケット大阪なんです
よ。あじゃあちょうど1年ぐらい前ですね。
はい、あの浅尾さんが、うん、ブースに、いらっしゃって、
はいはい、
名刺交換させていただいて、うん、そこで、まあ、特にそれ以降は何のコンタクトを取ってなかったんですけど、まあ、あることは分かってたんですけど、うん、ニャンゴルさんの方でなんかその貸し出しじゃないなんだあのゲームの私有ができますみたいな、いろんなボードゲーム置いてますみたいなことやって
ありました、ね、
なんかバースとかをこうやなんか紹介してくれてて、うん、こんな紹介してくれてるのに挨拶もいかんとそれはまずいなと思って、
うん、
シピールの出発2日前ですね。
あ
初めて面白いです
よ。なるほど。
あさってスピード行くってなった時に初めて水に行って。
半年ぐらい空いたんですかね、結局。
そうそう、その時にお久しぶりですみたいな。なんとなく、こう、あの時のみたいな。
あの時の。
そう、2日前ですね。ちょっと話盛り上がって。で、その日は帰って、また次の日も行って、
うん、
まあ、スピードのその、何ですか、ポスターじゃない、このタペストリーですか、あれをもうすぐそのでバーッと出してくれて、
うん、
こんな便利な場所、便利な場所って言ったら変なじゃないですか、こんないい場所あったんかいみたいな感じで、まあ、そこからもういろいろと、ヤコさんには頻繁に行って、いろんな企てだとか、なんかいろいろやってますけどね。
じゃあ、エッセン に行く前に話してもらったんですか、ゲーム。
あーゲームの話は、まあ、軽くですけど、うん、まあ、僕ゲーム作ってるし、ね、宮本さんの方はいろいろさんご存知なんで、なんかできたら1週目ぐらいで、別に特にそれぐらいだと軽い話 で終わって帰ってきて、まあまあまあ店の方に行かせていただいて、うん、まあ、しびれこまんでしたよって、うん、それゲームの方どうしますよね、明日でそこから話したら飛んでくるし行ったみたいな。
うん、結構短い期間ですからね、
そうそう、12月1日から開設スタートしたんで、
あ、短いっすね、3ヶ月ぐらいですか、
短いですね、
そうそう、3月1日にリリースなんで、ちょうどリリースがちょうどジャスト3ヶ月後、
すごい、
それはすごい、
じゃあ、あそこまで、
だ開発、そうですね、多分開発の話が多分僕は多分した方がよくて、多分そのいろいろ今後の話は、ニャンゴさんの方が多分ガンガンやる。
いやもうラジオ聞いていかないですね、本当これ。実質だって2ヶ月ないですよね、
うん、
多分、
うん。開発はそうですね、本当やばかったですね。だから毎日、もうしげ君がもうここに来て、うん、1時2時当たり前みたいな、毎日、フェイスですもん。もう、ある時なんて、まあ、僕がちょっとあのロータリークラブ、の方でまあいろいろ活動してるんですけど、はい、この会議やって僕が2時間抜けて、その間、しげ君が一旦ちょっとカフェかなんかで待ってて、僕が戻ってきたらまた合流してやる続きやるみたいなこととかやって、いや、なんでかって言ったらそのもうなんか結構いい流れ、いいゲームになるんじゃないかっていうのがあったんで、うん、僕も彼も常に興奮してたんですよ、その時期は。もう1秒でもそのゲーム作りてみたいな、待ちきれみたいな、いくらでも作りたいみたいな感じだったんで、でもそのなんか打ち合わせ終わった、それぞれ予定が終わった後にファミレスで集まって、ファミレスで朝4時半とかまでテストプレイヤー繰り返してみたいなやったりとかしました、ね、なんか外でチュンチュン言ってんな
寒い時期に
本当寒い時期、
風邪ひきませんでした、
大丈夫でした、
大丈夫でした、
そうでしたね、本当にすごかったです、
はい、デザイン的なこだわりとか、なんかこう、こだわった
って。そうですね、まず最初に、まあ、ゲーム作るときに何でもそうなんですけど、うん、まあ、まずコンセプトとして、うんうん、今回は、特にテーマ的なものは、もうコンセプトは、あの、ニャンゴロさんとしては、お任せと、だったんで、ただその20枚ぐらいのデッキで、かなり制限されたデッキの中で、ゲーム、なるゲームということだったんで、まあ、20枚ぐらいのデッキだろうと。いうぐらいの制限だったんですよね、ゲームの、うん、あの開発のスタートとしては。うん、まあ、20枚ぐらいのデッキでなんかできないかということで、うん、12月1日にここに、まあ、しげくんと、うん、の20枚ぐらいデッキでちょっとゲーム作ろうかみたいな、
うん、
でも本当にそこからもう、まあ、とりあえず5種類適当になんかキャラ作って適当に動かしてみようみたいな話になって、うん、もうその時点でソルジャー、ガーディアン、あの 5役は全部その瞬間にできてて、
うん、
もう、まあ、とにかくやりながら、ひたすらやりながらって感じです
ね、うん、
まずプロタイプ作ってとにかく回してみたいな、
うん、
でまあ、とにかく要素を足していって足していって、もう一気に削ってみたいな感じですね。ということをやってましたね。
一番大変だったどこですかね、ゲームで。
そうですね、やっぱ決断ですかね。最終的なゲーム、このユニット、このゲームの、あのルールとして、このユニットをあの手札から耐久レーンを置いて特殊効果を発動するっていうのがあるんですけど。だいぶ終盤までほとんど本当に、もうそれ2月のぐらいまで、
うん、
戦場に出てる時も、持続して発動している特殊効果みたいなやつがあったんですよ、うん、支援っていう効果があったんですよ、はいはい、その名残で候補支援という効果、候補支援と支援って2つの特殊能力を持ってたんですけど、
うん、
それがあることによってその場に配置した時の組み合わせみたいなことをやってたんですよ、
はいはい、
でそれをズバッと切ったっていう決断が一番大胆で、あでもあれあの決断できたのが自分はデザイナーとしてなんかレベルが上がったかなっていうふうには思いましたかね。要はその、前に出てる時に常時発動してる効果があったんで、ゲーム的にはバレそのかいろいろ組み合わせによる遊びが生まれていたんですよ、確かに。でこのゲームで最も表現したいところはどこかっていうところを、なんですかね、このゲームから味わえる遊びの部分ではちょっと難しい議論になってくるんですけど、僕ルールの次元っていうと遊びの次元って2つの次元でよく物事を切れなし考えるんですけど、この場に出てる時の常時効果っていうのをなくしたとしても遊びは変わらないんじゃないかみたいな風と心がありまして、同じ遊びを享受してるんじゃないか、うん、なんでだったら多分プレイヤーはこの体系エリアの順番のマネジメントだったり、場に出す順番だったり、そこを多分面白さの焦点として感じているはずなので、
うん、
場に出した時に特殊効果っていうのは本当にプラスアルファの部分だというふうにですね、そこロジカルに考えていって、そこをバンって切ったみたいなところは、
なるほど、
あの時は全力でニャンゴロさんから反対されましたけどね。気分っすか
はい、気分っすか。で
しょうね。ニャンゴロさんの回でもなんかこう、はい、あのテストプレイをずっとやられてたってことで、はいはいはい、で遊んで遊んで馴染んだら木が切って馴染んで
ました。ああ、言って
ましたね。だいぶ振り回しましたね。
なるほど。ギリギリだったんですよね。
なるほど。それはハラハラしますね。確かに。
そうですね。名古屋さんにだいぶハラ。でもそれは、もう、キーズ、こうこうこう入りで、切ったと。で、切ったことによってこうなったってことを、もう LINE でもバーってもう議論して、こういう理由があったから切ったんですよと。いうことは常に議論はしていたので、一個一個は、ご理解いただきながら進めていけたかなとは思ってますけどね。とか、そう、絞り込んでいくデザイン手法みたいなところは、そうですね、今回の経験を通して自分なりには、はい、いい経験できたなって感じですね。一番、こういう言い方するとあれかもしれないけど、いい仕事をやってきた部分は、そのカッティングする部分がいい仕事できたんじゃないかなっていうふうに思って
ます。僕も、はい、その15歳ぐらいの時から、なんか、テーブルトークもそうなんですけど、はい、ボードゲームもそう、いろんなものなんかを自分で遊んでると、なんか自分で作りたいっていうのがあるので、だったり作ってたりとかしたんですけど、はい、今でも作ってるんですけど、多数作業を作ってほしいんですよね。
そうそう。いくらでもできるんですよ。
で、目に湧いてくる。頭の中でこう、全部動いてるんですけど、うんうん、ゲームで動かないことが多いん
ですよ。テキストかしたら困るんです
よ。同じこと言ってるよ。例えばなんか僕だと同じゲームの中に最高の振り方の意味が違ってくると反動になってくるとかあったりとかするんで、その削る作業っていうのが削った瞬間が気持ちいいですよね、
うん、そうなんです。しかも今までの経験してしまってるんで、今までのこの時点からフレッシュやる人は全く関係ないんですけど、今までのそのなんですかね、先入観、イデアだったりもそういうものがあるので、余計難しい作業になってくるっていうところですね。
じゃあ逆にそのあれですよね、削るんだったら少なくって始めてもできないですよ、多分ね。なんか、絞った状態から始めちゃうと、見えてこないですよ、なんかね。
そうだから、ある程度足していって、何が面白いかっていう、その、ファウンディングファンというか、このゲームの本当に面白い部分、本質的に面白い部分っていうのをしっかりと発見して、あとは切っていくみたいな。
でデザイナーとニャゴルビーさんとしては、その展開としての面白さとか、まあ、ゲームとしての面白さはそうですけど、坂上さんとしてアートボーの、はい、デザインとしての一番のゲームとしての面白さはどこですかね。
そうですね、待機エリアっていう、これ戦場エリア、待機エリア、王国エリアの3つのエリアなんですけど、戦場エリアっていうのが、まあ、本当に TCG っぽい、本当にカード出してカードタップ、タップじゃない、横にして、
横にして
攻撃を仕掛けていく。
今タッピーになっちゃった
。あれ商標ありますか。
全力で多分ピーマン。はい。まあまあそうもうやりますよね。で、王国エリアは本当に典型的なエリアマジョリティですよね。マジョリティですよね。本当にボードゲームの典型的な。この2つの間に空いたってわけじゃないですけど、その待機エリアっていうのがやっぱりこの両者を守らならなくしている存在ですよね。その順列も維持しなきゃいけないし、しかもこれが特殊効果を使った時にどんどん待機エリアに蓄積していって、しかも5枚が待ってたまるとも特殊効果使えない。ある条件に対しては特殊効果使えなくなるって、なかなか TCG 的には、なんかコストが足りなくて出せないとかじゃなくて、なんか溜まったから出せないみたいな感覚っていうのが。
あ、ないですね。
ないですね、あんまり。そうですね。その辺は結構面白い部分なのかなっていうふうに感じていると、やっぱその5種類、まあ、キングっていう課題あります。基本はデッキ構築がこの5種類で構築するので、5種類で構築するけど、しっかりと濃厚な遊びが味わえるっていう部分は、そうですね、このゲーム特徴かなっていう、そうですね。
あやさん、何かありますか、アトムに関して。
そうですね、やっぱ僕はやっぱり、あと一応まだちょっと遊べてはいないんですけれど、ルールの方は全部見させていただいて、やっぱどこから発想を得たのかなってところがちょっと一番気になってるところ、まあ一応デザイナーとしてね。
なるほど、ね、
単純な話で。
そうですね、一番最初はこれ、言っちゃっていいのか、カードヒローっていうカードゲームがあるじゃないですか、カードヒローっていう。
カードヒロー。
ああ、なるほど。
もうそれなりに有名なゲームなんですけど、僕もゲームボーイでめちゃめちゃやってたんですけど。
ああ、思い出した、思い出した。
あれがですね、はい、こう、カードが5枚配置されるんですよ。ちょうどアトボーでいう、後方の中央がない、5枚なんですけど、で、これでなんか戦うみたいな。相手もこれのミラーで相手が今あって。
はいはい、
でも、でそこにこう埋めて、で、これなんか戦ってしてるとこから埋めたらいいんじゃないのかみたいな。まあ、これただ単にこの配置のアイデアにしかないんですけど、で、やっぱりその一番でかいのこのシックスメイキングっていう、これ、シピルでやったシックスメイキングというゲームが、僕の中であまりにもブレイクスルーだったゲームで、 これチェスライクのゲームなんですよ、はい、チェスライクのゲームでルーマニアのゲームなんですけど、これはですね、これボード1枚とこれディスクが入って2色、こんだけしか存在しないんで、これがチェスの動きになってましたよ、ポーンの動きで2個乗ってると次はルークの動きで、3個乗ってるとナイト、4個でビショップみたいな感じなんですよ、すごく面白いんですけど、まあ、これなんか、なんですかね、なんですか、かなり2色しかなくなんて言うんだろうな、こうかなり制限されてるけど、なんかチェスの動きっていうのがすごく、なんですかね、こう、なんて言うんだろうな、難しいな、いいなって思ったんですよ。いいなって思
った。ゆっくりと言いましたけど、感覚は伝わりました。
すごいこの限られた中だけど、このマス目っていう概念を取り入れて、チェスっていう概念を取り入れたら、
広がりがすごく無限の可能性ですね。
そうそう、カードとカードのインタラクションっていうのがすごく奥深くなるんじゃないのかなっていう仮説ですね。だからこの今の最終版のアドボーンのこのカードの配置っていうのは割と早い段階でできて、そこにこのチェスのマス目っていう概念をぶっ込んだみたいな感じですね。で、全カードとりあえず魔法カードとかいうものを全て排除して全部ヒューマンにしようと思ったんですよ、人間、そうすることでよりこのゲーム、これフレバーの部分なんですけど、全部人間だから、なんですかね、この戦場にこいつは出て頑張ってるんだ、こいつは国に入って国民としているんだみたいな感じで、こうマジックサークルに入りやすい、このゲームにより入り込みやすい部分もあって、だその人の配置ですよね、人の移動ですよね、どこに人が配置されてるかによって、配置されてるかによってその人の役割が違うと、戦場で出て戦っている人もいれば、戦場で出ていくことを待っている人もいる、で国民として、国に、入っている人もいると、人というところが、そうですね、コンセプトとしては、ありましたね、生き生きしてるかなと人を動かしているので、
感情移入しやすいですね、人間の方が多分世界に、
まあ、統一してることです、ね、例えば魔法だったら魔法で統一したらそう入りやすい、まあ、必ずしも統一しなきゃいけないってわけじゃないですよ、その一つの手法としてってことですけど、だそこはそういうふうに決めて全部ヒューマンにして契約書を決めてって感じで、作った感じですかね、本当にだから最初は何だろうな、手札から裏向きに出すとただの労働者みたいな感じで、労働者を何個か貯めて、それをコストとしてと考えてたんですけど、できるだけ裏向きでカードを出すってことを排除したかったんですよね、もうできるだけもう公開上公開上と公開上公開上に風に持ってきたかった、やっぱりそのシックスメイキングの影響もあって、アブストラクトなゲームっていうところに対する関心値が高まってたところがあって、表向きに並べるんだったら、なんかこれはこれで意味合いを持たせる必要性があるなと。ということで、じゃあまず順列は固定させようとか。まあ、本当そういうなん発想の連鎖でこう次々と起きたみたいな感じですかね。
なんか名前に込められた思いって何かあるんですかね、一応。名前とかっていうのも。
カードの名前ですか、
ゲーム名前。ゲーム名前ですね。
うん、アートボーですか。
こちらのルールブックの写真に書いてあったんですけど、意味的には。
平方。そうですね。まあ、平方。そのやっぱ、自分キングになって、このヒューマンであり、自分のユニットを自分の手下っていうのをいかにコントロールするか。だから別に相手を戦うこと、相手を倒せば絶対にいいっていうゲームでもない。うまくコントロールすることを、コントロールし続けることが一番重要であるっていうところの意味っていうのと、あとニャンゴロさんのところのプロジェクトですね、4月1日につい動き出しますけど、
ね、はい、はい、
あれ皆さんお楽しみというか宣伝で、まさにアートの方じゃないですか、その、いろんな人が参加して、でそのなんか自分好きな絵、綺麗な絵っていうのをこう買い求めていくと、で自分のそのアートのデッキを作り込むっていうところで、そのプロジェクトにもにも意味合い的にかかっていて、まあ、非常にいいなという感じですね。
あと何かアートオブツってお話ありますかね、話しつつ
今後のですね、まあ、とにかく4月2日に、まあ、僕は3月に、まあ、プロダクト1を出しましたけど、まあ、現場で600何十個か出ちゃってて、でその後の通販含めて700ちょいっていうか出てる感じで、まあ、もうこれでもう一応 これはこれでストップということで、うん、特に流通も多分しないので、にゃんごろさんの方がバンバンこれから行くので、
ああ、なるほど。
あれで一応ゲームってどういうものか、どういうゲームか、にゃんごろさんのアドボーダー何かってことは、ある程度暇った段階で、にゃんごろさんが全力投下するみたいな感じで。いきますので、バトンタッチですね、ここからは。
ああ、バトンタッチなんですか。
はい、で、特にショップさんに置くとかとかないんですか。
そう、さ、国内はもうニャンゴロさんバージョンで、がっつりってもらって。
はい、はい、はい。プログラムさんの方で買える、はい、残りの通販は買えるんですか。もうこれで。
そうですね、まだ予定はしてないですね。ゲームマーケットに出す、もうこれ海外向けで作ったので、はい、はい、はい。どうしたら我々はその海外を今から開拓しようかな。
はい、はい、はい。もし日本で出るとしたら、はい、それの日本語版リメイクみたいなのが出るかもしれないとか、そういう。
まあそうです。まあ、ニャンゴロさん基本的に日本では、ニャンゴロさんにもお任せしてる
ので。なるほど、なるほど。
はい、で今後はい、3月で出たアドボを買うチャンスっていうのはない、
まあ、ゲームマーケットで。
あ、ゲームマーケットで。
はい、はい、持ってきますけどね。海外版を、まあ、持ち込んでますみたいな感じしますけど。
あ、なので、他の、例えば、エロサウマリさんとか、ショップに置くってことはない、はい、
でもそれはもう全てニャンゴロさんバージョンがなれ
ます。あ、なるほど、なるほど。
徹底してます、ね、はい。徹底的にいきます、
はい、はい、はい。
そういう感じです。
あれですね、だから、プロダクターさんのゲームなんで、流通を、バスとか待ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、はいはいはい、この話はね、あ、そうなんだと、
うん、どうなんですかね、結構あまり言われてこなかったのかなって感じがするんで、
あ、そうですか、
はい、僕はもう並行しようと思った
んで、僕もそうだと思った
んで、で、その、フォトグラフさんの例えば拡張がなんか出たときに、はいはい、ニャンゴさんが追いつくかと思ったんですけど、一旦これで終了というか、システム的には終了で、さっきも話してましたけど、次のゲームへって感じですかね。
そう、だ国内は本当にニャンゴロさんに完全に任せてるので、
うーん逆に海外に行けば買えるんですね。
まあまあまあ、そうですね、はい、そういう感じですね。
具体的にじゃあその、はい、アートボーの海外展開の話はまだもう決まったりするんですか。
いや、まあ、とにかく、まあ、今はまずゲームマーケットの次の春ですね、はい、そこを目指して準備していって、まあ、それ終わったら次、7月31日だったかな、7月31日、8月1日に、うん、ジェンコン。ありますよね、アメリカの、ね、うん、はい、あれに出て出店して、はい、でその次10月シュピールに出店して、はい、まあ、そこ、まあ、全然行ったことないんで、ジェンコンなんて特に、本当にどれだけまた向こうで手が出せるかってところなんですけど、まあ、そこをやってって感じですね。
で、海外向けにまたこのカードの拡張とかっていうのもあるんですかね、は
い、
ですか。
いや、もうこれそもそも PDF 版に関してはもう海外向けにもう全部英語だし、うん、英語のルールも全て入ってるので、うん、はい、もうそのまま持っていこうと思ったんですけどね。
なるほど、は
い、これ以上のカードの追加とか拡張とかっていうのはどうなんです
か。まあまあ今後それはまたニャンゴロさんの方とも、
うん、やっていい、まあ、可能性的にあるってことですね。
ああ、まあありますね、うん、はい、はい、まあ、そもそもキングに関してはもうバンバンニャンゴロさんでしかないバージョンとかっていうのがガンガン出てきますから、うん、はい、それは注目していただければ、うん、はい、
なるほどね、はい、でもあれですよね、ここまでルールが絞れるとすごいですよね、うん、
そうですね、
だからそのニャンゴロさんの話のタイミングとエッセンのタイミングがうまく合って、うん、もう想像するだけでもね、私もね、あのゲーム会社なんで、この12月たちに初めてもらって、3月たちに、ね、あの状態出てくる自体が
完成品
聞いてゾッと
したゲームの
ありえない、
それぞれ土壌は違いで同じゲームとしてはね、ありえない、
ありえない。
まあでも楽しかったですけどね。
わかります、わかります
。いや、まあ前半楽しかったですけど、後半辛かったですよ。だいたい仕事の 50% がゲームデザインで、残りが 50% あるんですよ。その翻訳だったり、ルール作成だったり、そのプロダクトデザインであったりとか、こっちはなかなかしんどいですね。こっちはなかなかしんどいです。こっちのノウハウはまだまだ、はい、勉強中なんで、もう工場側といろいろと打ち合わせしたりとか。工場が本当に、よくやってくれ、よくやってくれましたっていうか、非常にありがたく、9日納期で作ってましたからね、本当に奇跡ですね。
すごい。すごい。
これ上げてくるところはすごい。
すごい。
間に合わなかったんで、もう現場にそのまま送ってくださいって言って。現場で初めて現物見たみたいな。
あ、大阪
僕、はい。
あ、そうなんですか。
だからちょいちょいカードとか、その、内物単位では、サンプル、できました、できました。
はいはいはい。完品としては、
そうです。ゲームマーケット3日前ぐらいにカードできましたわけで、やっと触れる。
で、全部揃ったらパカッと開けたのは
初めてゲームマーケット。
開会前に見たんですね。
すごいな、それは。
すごい。じゃあ、完品にできたものを遊んだのは、はい、高尾さんが先に多分、片所にいたんです
。そう、まあ遊べてない
です。なんか遊びましたね。
本当に間違い
ない。今日は収録7日なんで。6日だって遊べない、まだ。
ちょっと遊べてないです。ストイック好きでしょ。
ストイック好きですね、本当に。